南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。我深く難事らを敬おあえて傲慢せずゆえんはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じてまさに三仏することもうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。
はい、経義章の最初ですね、日光唯海沖門、日光唯海沖門、日光唯海沖門の3ページ、一番最初ね、3ページ。書ですね、書。3ページから、ちょっと長くなりますが、4ページの真ん中のところまで、始まりの手前までね、はい、読みます。一緒に読みますね。はい、書。宗祖日蓮大聖人滅後700年、その門下はすでに大聖人の仏法の正国を失い、乱雑なる信仰と文化を形成している中に、一人我が日蓮聖宗は大聖人の化法において、化義において、一子の乱れもなく厳然として、そのまま消防を今日まで展示していることは、実に二祖日光聖人が大聖人に随身給仕して、知らず知らずに大聖人の化義を体得し、なおかつ大聖人の内省のご訪問の付属を受け、それを厳格に指伝して、今苦着々に歴代の発祖が創生してきたためである。日光聖人は大聖人滅後7年にして、自ら別当たるべき身延山久遠寺を捨てざるを得なかった。その御心中は、ただ大聖人の仏法をいかに正しく清く高専力の暁まで伝授するかにあったと推察申すのである。そして富士に移られ、来石大石の寺を建立し、階段の大御本尊を深く造して、高専力の時、富士階段の根拠とせられたのである。そのことは、宗祖大聖人のご本意であって、身延のご入山は大聖人のご本意ではない。日本無双の名山、富士山に、御子千と発すといえども、旦那の恋によって、今この山に故居す、うんぬん、と仰せられている。ことに本門寺の階段の直を申し込うて、階段を立てんと発せばすべからく富士山に気づくべしうんぬんと同じ以下に仰せられているから、常時に大聖人の御心のまま働かれた日光聖人であるから、聖人は身延を捨てて富士に階段建立を励まれたことが伺われるのである。その後、日光聖人は大石寺に9年在住せられて、 永仁六年北山に三重堂を移され、ここに36年在住せられたのである。日光上人は退席寺を階段の本拠として、そこに大本尊を安置し、弟子日目上人を置かれて、これを守護せしめ、自らは北山にさらに断輪を設置して、万年苦悟のために弟子の教育に当たられたのである。さしもご創建なる日光上人も晩年に及んだので、後々のために玄徳2年正月の退席時の番長を定められ、正慶元年に日目上人に大本尊を送電し、退席時を完了せしめた。さらに正慶2年1月13日、弟子等のために遺懐置門26箇条を書き残され、2月7日安城として御入滅せられたのである。この遺懐の26箇条によって大聖人御入滅より、二祖日光聖人御入滅に至る51年の間に大聖人門下の他の人々がいかに大聖人の仏法を破り戒を乱したかを知ることができると同時に日光聖人はいかに厳格にこれを守って後世に伝えられたかを知ることができるのである。この遺懐置門の御神書は北山本門寺にあったことは確かであるが、今は現存せず、我が本山には日時聖人の写本、日光聖人所蔵の天文五年8月、穂田の日画の写本、天文年中の日清の写本等が現存している。今、遺懐置門を試験するに、まず最初に26箇条を定めた因縁を書かれ、試行して26箇条を上書きにしている。最初のところですね。最初のところは、この日達聖人のこの言葉、解釈ということなんですけれども、大聖人様が亡くなってからですね、その後大聖人様の墓守ですね、墓所輪番というふうに言いますけれども、墓所輪番、墓所輪番ということを言いますが、身延に、日光聖人と日目聖人が代表してですね、日光聖人と日目聖人が大聖人様が身延にいらっしゃった時にこの中心になって、この身延を守っていましたので、ですから日光聖人と日目聖人が代表して、池上で大聖人様のこの葬儀を出して、そして、お骨にして、それで、身延に、そのお骨を日光聖人と日目聖人が代表して、持って帰ってですね、そして、大聖人様のお墓をこの建立するわけなんですね。大聖人様が生前ですね、自分がろくで亡くなっても身延に墓を建ててもらいたいと、自分が最後に生活していたその険しい身延にお墓を建ててもらいたいと いうふうに言っていましたから、ですから大聖人様の言葉を守ってそのまま身延に帰ったわけですね。そして皇帝6人いますから、その6人にそれぞれまたこの重要なお弟子さんがついてますので、それを全部でですね、その12ヶ月12人この分割して、それで何月は誰々、何月は誰々というふうに、大体2人ぐらいずつにこの当てはめてですね、それで日光聖人も日目聖人もその中にメンバーに入れてですね、それで何月はどんなに遠くにいてもですね、身延に上がってきて、それでその間はですね、その墓守りをして、そしてずっと朝から晩までじっとしている墓をじっと守ってる、じっと見ているっていうわけにないですから、その間その月はこの信者さんがお参りに来れば、そこで勉強を教えるというか、大聖人の教えがこうなんだということをその教えるその先生役をこのしてもらうと、そこでその一月ないし二月この重なり合ってますからね、ですから1月の終わりになったら帰って、2月の始まりになったら、このすれ違いでやってくるっていうことじゃなくて、何日かずつこう重なり合ってこうやってこのずれていくわけですよね。でそういうふうにこのしてもらいたいと。で日光聖人日目聖人はずっと身延にいるんですけれども、身延にこのいながら自分は何月の担当、自分は何月の担当っていうふうにその取り決めを、その大聖人様が亡くなった池上宗中の館でそのことを決めて、それでそのお骨を持って日光聖人は身延にその帰られたわけなんですよね。だけど守んないんですよね、守んない、墓の当番ぐらい守れやと思うんですけど、墓の当番ぐらい守れやと思うんですけども、守んないんですよね。まあそれはいろいろな理由があるでしょうけども、まず一つ考えられるのは、自分の担当の土地のこの信者さんやそのお寺の整備ということに、そのみんな、この熱心にこのしてたわけですよね。自分がこれからその布教していくその地盤作りをちゃんとしたいというふうに、まあ、考えていたわけですよね。だけども大聖人様がいらっしゃる時からですね、もうその大聖人の信仰と違う考え方というものを持っているこの弟子たちもこの現実にいたわけなんですよね。大聖人の弟子を名乗れば必ず幕府から目をつけられるということ、そして、下手をすると自分の命が危ないということですね。そればかりかどんだけ釈伏してもですね、その日蓮の信仰というものはその流布するということがこのないというふうにその考えて、それで自分は大聖人が亡くなったらですね、大聖人と違う形でその世の中にこの仏法を伝えていきたいというふうにその考えるようにこのなったわけなんですね。ですからまだまだ大聖人の大聖人の弟子であるということを名乗るということをですね、そのためらうその人間がこのたくさんいたわけですね。で大聖人の弟子って言えば評判が悪いけども、天台宗の自分は 坊さんだというふうに言うとですね、すごくこの世間にはこの受けがこのいいわけですよね。 天台宗は大学で言えば東大みたいなものなんですよね。東大みたいな、東大出ましたったら東大で何勉強してきたのかも聞かないうちにほうとか言って、東大っていうだけでほうって言って信用する人がいますけど、東大行ったってね、勉強してたのかしてないのか分かんない人だっていますしね、東大、まあこれ何どのど慶応大学でも早稲田大学でもそうですけども、大学どこどこの大学出ましたっていうことだけで信用しない方がいいですよね。まあ私も人に話を聞くときにね、何々の大学を出ましたって名前じゃなくて何の勉強されたんですかというふうに聞くようにしてるんですよね。大学っていうのはデパートみたいなもんですから、いろんなその学問がの窓口がありますからね、農業を学んだのか経済を学んだのか法律を学んだのか、同じ大学の名前であっても全くその違う勉強がいっぱいそこに詰まってるわけですからね。ですから大学の名前だけでほーっていうような人間にならないようにしてもらいたいと思うんですよね。何を勉強したのか、出てから何をやってるのか、法律を学んでも全く法律に関係ない仕事をしている人もいるし、経済を学んでも何も関係ない、その学んだことが生かされてない、その生活や仕事をしている人いっぱいいるわけですからね。ですからそういうことをやっぱり、ちゃんとしなきゃいけないというふうに思うんですよね。だけど五老荘の日光商人以外の五老荘の人たちはその天台宗の坊さんだというその肩書きに自分で切り替えたわけですよね。そうすれば世間に受けがいいということを考えたわけですよね。命を狙われることも少なくなるというふうに考えたわけですね。でそうするとだんだん日光商人が煙ったくなるわけですよね。だからその身の部まで行けないわけがないんですよね。大商人がいた時に行ってたんですから。ですから行けないわけにいけないわけないんですけれども、その気持ちの距離がどんどんどんどんこう離れていくわけですよね。行ったらきっとその日光からこういうこと言われるだろうな、ああいうこと言われるだろうなっていうことを思うから、だんだん煙ったくなって、まあ顔を見ない方がいいなというふうになって、この一番最初に大商人が亡くなった直後に決めたその墓守の順番さえも破るようになっていったわけですよね。墓守はすることに何のこの意図もんじゃないんですけども、身の部に行けば必ずその日光や日木の顔を見なきゃいけないということが一番この彼らの身の部に行きたくないという気持ちを示してたんじゃないかなというふうに思うんですよね。それが証拠に、他の5人と別個に2校は身の部に来るんですよね。2校は来るんですよね。2校は来て、かつ身の部の中でその大商人の教えを破っていくわけですよね。だから日光商人の顔を見ても平気だったわけです。平気で破ってたわけですよね。平気でその萩井実長と結ばれて、この大商人の教えっていうものはそんなもんじゃないんだっていうふうに日光商人に面と向かってその異議を唱えるようなその生き方をされたわけなんですよね。でも二光はですね、すごいなと思うのはですね、 日光上人と西木上人が身延の山を降りてからですね、40年以上身延にいるんですよ。ずっと身延にいるんですよ。だからその身延にいて、それでその信者をその強化して、その信者を増やして、その自分の地盤固めをするということは本当不可能なんですね。山の中ですから。だから自分の地元に帰って、それでその信者さんも含めて信者さんを増やして整備したいという気持ちはあってもですね、日光はずっと身延にこのいるんですよね。だから日光は日光なりに、これが大聖人の教えを守ることだというような間違ったその信念というものを持ってたと思うんですよね。そういう意味では、だから他の五老荘とは全くですね、この二項というもの、二項の生き方というものはですね、この違うんですよね。身延にいればいるほど経済的にはその大変になっていくわけですよね。大聖人が着るものも食べるものにも事欠くようなその状態だったということを二項もその経験していくわけですよね。だからそういう意味では、私は二項はですね、その、まあ、信仰の考え方は間違ってますけども、大聖人の墓をちゃんと守っていかなきゃいけないんだという気持ちは、その、強くあったと思うんですよね。日光聖人がいなくなったら、もう、ペンペン草が生えても知らんわっていうふうにして、自分も自分のやり方でやっていこうというふうに身延の山を降りても何もおかしくないそのことなんですけども、だけども二皇は二皇として身延を守ろうと、守らなきゃいけないというふうにその考えられたということなんですね。で、日達上人はこの富士山ということを中心に、その階段を建立しなきゃいけないからっていうことがその理由で、その富士山に移ったっていうことをここには書いてますけども、それはちょっと私は師匠の日達上人の言葉ですけども、それは違うんじゃないかなと私は思うんですね。つまり他の地域はみんな五老荘の息がかかった土地なんです。ね、四条金吾にしても時入道にしてもですね、みんなその五老荘関係のこの人たちなんです。五老荘関係の人たちになっちゃったんです。ですから日光上人としては身延の山を降りるということは、鎌倉に行くということもできなければ、千葉に行くということもできないいうふうになってきますよね。で、どこも行くところがないから南條さんのところ行ったわけじゃなくて、方々限界の信仰を貫くには南條時光さんのとこしかなかったわけです。南條時光さんしかなかった。南條時光さん以外の人たちはみんなその五老荘の影響というものを強く受けて、もう師匠が俺は天台宗の僧侶だっていうふうに名乗るっていうふうに言えば、そんなことやっちゃいかんですよっていうふうにその反対しないような信者になっていたということなんですね。なっていた。だけど南條さんだけが方々限界の信仰というものをこの貫いていて、そして南條さんがその私の領地にその荒れ果てた、もう大きな石がゴロゴロしているような、そういうそのすぐさまお寺を作るなんていうことができないようなその土地だけども、その広さだけは広大にそのあると、そこをその寄進するので、そのお寺を建てたらどうですかというふうにこの言われた。で、南條時光さんだけじゃなくて、南條時光さんが中心になっている富士は厚原の崩難が起きたその場所なんですね。厚原の崩難が起きた場所ということが、これは非常に重要なこの場所なんですよね。南條さんだけを頼りにしたわけじゃなくて、厚原の法難というものにおいて、この南妙法蓮華経の法というものを守って、そして日蓮大聖人様が聖人御難寺という御所の中で 世は27年なりっていう出世の本願、つまり大聖人様の仏法というものが厚原の法難ということを境にして完成された、その時なんですね。ですからそのことを日光聖人はその絶対にその信心の中でこれは揺るがせにすることができない、方々限界の信仰を貫くということは、あの厚原の法難をこのしのぎ、そまた乗り越えたその信者さんがそのいる場所にそのお寺を建てるということが、これは大事なことなんだと。何しろただ身の部を降りてどこへ行こうかじゃなくて、その後100年200年300年400年と方々限界の信仰を貫く場所はどこがいいかということを日光聖人日目聖人は考えられたということなんです。富士山が綺麗だからとか、そんな問題じゃないわけですよね。だって原殿御所に伊豆国ても聖人の恩義を立て参らせ総羅湾っていうふうに、どこであってもいいと、どこであってもいいっていう人がやっぱりここは景色がいいよなとか言って決めるということはありえないことなんですよね。だからもし縁があれば九州であろうが四国であろうがどこであろうが、日光聖人は方々限界の信仰というものを貫くということに関してはどこでもよかったということなんですよね。それは何かといえば、本門の階段を建てるということよりも高専ルフということですよね。高専ルフ、一切の修行にこの法というものをこの伝えていくと、高専ルフはいつも申し上げるように、一切修行成仏、一切修行成仏と同じ言葉だと、同じ意味だということですよね。一切修行成仏、高専ルフって言えば創価学会の皆さん方に対する教えで、全世界の人が信仰することだというふうに、全世界のこの人にご本尊を持たせることだというふうに考えますけれども、大聖人様はもっと深く、一切修行成仏、みんながご本尊様を持てなくても、この南無法蓮華経の縁に一切の人々が触れるということによって、一切の修行がみんな仏になることができるということが、この南無法蓮華経の本尊ということの姿の意味なんだと、内容なんだということをこの示されたわけですね。そのためには高専ルフっていうことは方々限界でなきゃいけないと。創価学会のようなお祭りに参加してもですね、その何をやっても世界中の人が創価学会になればいいんだと、世界中の人が創価学会になるということが高専ルフだというふうに創価学会の人は思い込んでるわけですね。そんなもんじゃないんです。それとね、一つね、皆さん方にも前お話しましたけどもね、堆積地のあるね、この上野の土地はね、いまだに上野っていうんですよね。で、私がね、あの本座に上がってね、坊さんになってね、行った学校はね、上野小学校って言うんです上野小学校って言うんです。中学校もね、上野中学校って言うんです。で、上野って言うんです。で、全体が上野で、その地盤として上野ってないんですよ。だから上野のこの土地っていうのはですね、この上野殿のこの南條さんのこの上野っていう所領のその土地が未だに生きているんです。すごいんですよね。すごいんです。それでね、上野の土地にはね、神社があるのにね、お祭りがないんですよ。わっしょいわっしょいってお祭りないんですよ。で、神社に祀っているのはご本尊なんですよ。ご本尊なんですよ。お祭りないんですよ。だけど、お祭りがあるんですよ。お祭りがある、お祭りの日は、その堆積寺の坊さんが何十人かずつ集まって、それで神社に行って、お経をあげるんですよ。 で、わっしょいわっしょいもおみこしも何にもないんだけども、その日がそのお祭りなんです。つまり、その実りの秋とかそういう時を、の日を選んで、それでその神社に行って、で、神社のご神体はご本尊ですから、そのお経をあげるんです。お大魔があげるんです。それはね、きっと南條さんが漁師だったから、南條さんの時代にそうなったと思うんですよ。それが今にずっと続いてると思うんです。これすごいことなんですよね。すごいことなんです。僕らは小僧だったから学校行ってますよね。で、学校行って、で学校の帰り道に、その神社が、ちっちゃな神社が何軒かあるんですよ。大きい立派な神社は何もないんですよ。ほいで、通学路帰ってくる道すがらね、先輩の坊さんたちがね、ちっちゃな神社でも、周りにがこう木がこう鬱蒼としてるじゃないですか。こうね、杉木立ちみたいになって。で、お経をあげてるんですよ。で、ちょうどお経をあげた頃から帰ってきて。おお、帰ってきたわ、とか言って、先輩の坊さんが言うんですよ。だけど小僧だから、なんでこんなところで、こんなお経をあげてんのか、なんか、なんでやってんのか分からないんだけども、その時期になると、そういう、その光景をね、その目の当たりにするんですよね。なんで神社で、坊さんが集まってお経をあげてんのかなって、誰も説明して、誰も何も言ってくんないから、何も分からなかったんですけども、大人になってから話聞いてみたらそういうことだったんですよね。はあ、そういうことなのかと。だけどその皆さん方がたまに耳にするところのその富士山の頂上にご神体を祀ってるのはその浅間神社っていうその神社なんですよね。富士宮に降りるとそうすると浅間神社ってものすごい大きい神社があるんです。浅間神社、これで浅間というものですけど、浅間神社っていう、でここの浅間神社が富士山のこの山の頂上にそのお社を建てて、それでここの下に浅間神社がありますから、富士山がご神体だと、富士山をこの祀ってる神社だというふうにその言ってるわけなんです。だから富士山の頂上は自分のもんだというふうにこの浅間神社はその言ってるわけなんです。でも富士山自身がご神体なわけだからね。だからみんなそのお祭りっていうと、僕らはもう当然お祭りには参加しないから行きませんけども、村の小僧たちはその今日は浅間神社のお祭りだちってバスに乗ってその行って、昨日こんなんだったな、あんなんだったな、見せ物がやがあって、ろくろっ首がこんななってたな、とか言って、その話してましたけど、僕らは一遍も行ったことないから、わかんないんですけども、お祭りっていうと、バスに乗って、その40分以上かけて、その町まで降りて、それでそのお祭りを、を見て、それで帰ってくるっていうのが、その村の、その人間たちの、そのお祭りだったんですね。地元にはお祭りないんです。すごいですよね。だからどれだけその南條さんがその土地をこの日蓮大聖人様のこの仏法というものを一色にそのされたか、それがずっと続いてるということですよね。それはもう本当にその南條さんの信仰っていうもののそのおかげだなっていうことをこの感じますよね。九男四女、九人の男の子とその三人のその女の子を育てて全部に骨董相続してるわけですからね。すごいですよね。それと南條さんのお父さんの南條兵衛七郎が亡くなられた時には南條さんは7歳ですよ。7歳ですから、いかにそのお母さんが一人前の 当主として領主として、育てて、そしてかつこの日蓮大聖人様の仏法というものをこの骨董相続して、そして一人前の領主と一人前の信仰者にこのお母さんがこの育て上げたということなんですよね。だから本当にそういうその武士として貧しいその生活の中でですね、それをしたということはもう本当にこの私たちは自分たちの鏡にこのしていかなければいけないことじゃないかということをですね、その感じるんですよね。で、日光聖人も最初退席寺を9年間日目聖人と力を合わせて、もちろん南條さんの力添えがあってそれができたんですけども、退席寺をですねこの開いて、皆さん方も退席寺に行った時のことを思い出すと思うんですけども、退席寺っていうところはですね、本当に大きい石がゴロゴロこのしてるところなんですよね。ですから上野の土地はですね、本当に火山灰に覆われたこの土地で、何にも特産品がないんです。何にもないんです。もうこれがっていう特産品がないんです。私前千葉の知り合いの人のところ行ったら、千葉の特産品は落花生ですよね。もうなんでも落花生なんだ落花生でだけど上野の土地にはその米もろくに美味しい米ができるわけでもないし、本当にそのなんていうんですか、土地が痩せてるところは蕎麦が美味しいっていう、蕎麦もできないような、蕎麦も乗り越えたようなその土地なんですよね。落花生も前皆さん方にお話ししましたけども、煮た落花生っていうのは初めて上野に行って、食べまして、このお酒のつまみでポリポリって言って食べるんじゃなくて、その飢饉の時の米の代用品のその飢饉食の落花生なんです。だからもう塩茹でした落花生をそのままこのご飯みたいにこの食べるんですよね。おつまみじゃないんです。その主食になってるわけです。びっくりしました。落花生と思ってふにゃっと言って、えっと思って、なんじゃこりゃと思ったんですけど、その村の子はこの落花生じゃがとか言って言うんですよ。落花生こんな柔らかい落花生があるのかなと思ってびっくりしたんですけども、落花生なんですよね。飢饉食なんですよね。そういうようなもう本当に何もないこの土地なんですよね。だから本当に南條さんはその苦労したんじゃないだろうかなっていうふうに思うんですよね。火山灰に覆われてところはどんなに肥料をやって土地作りをしてもみんな流れちゃうんですね。みんな流れちゃう。5年10年っていう、こう費やした努力っていうものが何にもこう積み立てていかないその土地なんですよね。だからそういう意味でその本当にその苦労して、やったんじゃないかなということと、皆さん方がよくご存知のように、その堆積寺の塔頭の石垣はみんなその富士山が爆発した時の溶岩でこのできてるわけなんですよね。溶岩を積み上げてその石垣にしてるっていうことは、溶岩の捨て場がないからそうやってその使ってるっていうことなんですよね。だから本当にまあ溶岩の石垣っていうのは、堆積寺行って他のところで見たことないんですけど、堆積寺行ってなかなかいいもんだなとは思ったけども、他じゃ見たことないっていうことは、もうよっぽど処置に困ってああいう使い方をするようになったんだなというふうにその思うんですけども、それほどその土地っていうものにその広さはあっても、 本当にそれをそのお寺を建てていくっていうことは、もう石を動かしながらその堆積寺っていうものをこの作っていかなければならなかったというですね、本当に大変なその仕事だったということがわかるんですね。でそれにその基礎として9年間日光上人は日目上人とともに堆積寺の礎を作って、でその後日光上人はその北山のほどちょっと離れたところにあるそのおもすっていうところにこの移るわけなんですね。でそこで35年から36年間その お弟子さんたちをこの仏法というものを、先ほど言ったように伊豆国ても商人の恩義を立て参らせソーラワンというふうに大商人様の教えを立てていかなければこの高専力一切主上成仏ということを成し遂げるということはできないというふうに日光商人は考えて、それには未来というものを継いでいく若い僧侶たちに大商人の教えがどういうものなのかということを伝えていかなきゃいけない、教育していかなきゃいけない、鍛えていかなきゃいけないというふうに考えて、学問を中心にしたところのこのお寺というものをこの日光商人は建立するわけなんですね。だけど日目商人とそのずっとこの力を合わせながらその北山も守り、また堆積寺も守りというふうにその日光商人はこのしていくわけなんですね。でこれも前もお話ししましたけれども、それから日目商人は35回その鎌倉幕府に34回、35回目は京都の朝廷に転送するための申し状が35回目、生涯42回のこの国家官僚をしているわけなんですけども、7回は大商人様と日光商人の代参としてこの国家官僚をして、35回は自分の国家官僚申し状として国家官僚をしているわけですね。ということは日光商人がおもすに離れて、そして堆積寺を任されてから毎年1回は必ずその幕府に向かって国家官僚にこの出向いていってると、それが35回と35年というその年数にその重なるわけなんですね。ですからどんなに貧しい生活をして、どんなに土木工事が毎日続くようなんですね、この開墾の仕事っていうものがあっても、その日目商人はそのことを続け、日光商人も新しい北山でそのことをずっとこの続けて、この仏法のためにこの行かれたということが言えるわけなんですね。そして亡くなられる25日前にこの日光遺海置物を書き終えるんです。ですからこれを書き終えて25日目に日光商人は亡くなるわけなんですね。だから本当に私たちに対する遺言みたいなこの書物がこの日光遺海置物ということなんです。どうしてもこれだけはこの伝えて残しておかなきゃいけないというその思いに駆られて、これが残されているということなんですね。ということは私たちはどうしてもこれを守っていかなきゃいけないということがこの言えるわけなんです。どうしても伝えたいということと、どうしてもこれを守っていかなきゃいけない、そして守り、私たちも未来にこれを伝えていかなきゃいけないということが言えるわけですよね。日光商人が亡くなり、南条時光さんが亡くなり、日目商人が亡くなると、ね、同じ年に亡くなっていくんです。これはもう本当にこの堆積寺にとってはね、もう本当に一気にこの引き継ぐべきものが断ち切れたような、そういうこの時を迎えてしまうわけなんですね。 ですから本当にその残念なことなんですけども、この3人が亡くなることによってこの退席寺は貧しさだけじゃなくて、その教えの意味でもその混乱をこのしていかなきゃいけないということになるわけなんですよね。ですから本当に私たちも子や孫にですね、そのこのことだけはということを信仰の上でもこの伝えていかなきゃいけない、うるさいと思っても聞いてない格好してても何としてもそのことをこの言い続けて、私たちも自分のこの家、自分の心というものをこの継いでくれるこの人にですね、この伝えていかなきゃいけないと。黙ってたら何も伝わりませんからね。なんか知んないけどごちゃごちゃいつもこんなこと言ってたなということが伝わらなきゃいけないということがこの言えるわけなんですよね。本当にね、仏法を伝えるってことは大変なことですよね。大変なことです。私も大変だなと思ってます。私も自分の子供に伝えるのは大変なことだなというふうにその思ってます。皆さん方だけにこうしてくれって言ってるわけじゃなくて、皆さん方に言いながら自分も本当に頑張っていかなきゃいけないなというふうに思ってます。ですからお互いにですね、この日光上人と日目上人と南條時光さんのそのご苦労というものをいつも心に抱いて、それで自分たちとみんな一緒なんだなとね、日光上人だから、大上人だから、日目上人だから、南條時光さんだから、だから乗り切れたんだと言うんじゃなくて、みんな一生懸命やって、でそれでそれが礎になっているということなんです。だから南條さんの戒名が大行尊礼でしょ。どんだけ南條さんはこの信仰の行動をこの示したかということですよね。大行尊礼というこの戒名がやっぱり南條さんの生き方をですね、その本当に示しているんじゃないかというふうに思うんですよね。本当に信仰の行動の人だったということがこの戒名に、その日光上人がつけた戒名だと思うんですけども、この託されてるということなんですよね。だからね、日目上人はね、自分が亡くなるときに、この自分が亡くなった後に未来この国家管理をする者がいたら日目の生まれ変わりと思ってもらいたいということを言い残したという言葉がありますけれども、今に伝わってませんけれども、日目上人も大上人と同じように、伊豆国天死に候ろうとも弥勒に墓をば建て参らせ候らわんというふうに大聖人様が言い残したように、日目聖人も自分の墓を一番最初の退席寺の一番の始まりの下の坊というところに建ててもらいたいということを言い残したはずなんですね。だもんで日目聖人の墓は下の坊にあるんです。日光聖人は35年過ごした北山にあるんです。今弥勒のこの多州のお寺になってますけども、そこに日光上人の墓があるんです。退席寺に日光上人の墓ないんです。日目上人の墓ないんです。もちろん下の坊は日蓮聖宗のお寺ですけども、だけども退席寺にお墓はないんです。だから本当に下の坊に建ててくれっていうふうに言い残したということは、どれだけ身の部から降りてきて一番最初にその苦労をした その場所、そこから堆積寺に通って堆積寺を作ったわけですからね。だからそこがどれだけその日目聖人の思い出のこの場所としてその心に残ってたんじゃないかというふうに思うんですね。日光聖人は一番晩年を過ごした35年間その若い弟子たちと一緒にその勉強して過ごしたその場所が一番その心に残ったということなんですよね。太政寺が今言ってる観図が仏だと、観図が大聖人だというふうにな考え方で言ったら、日光聖人の墓も日目聖人の墓も太政寺になきゃおかしいんです。そんな個人的に下呂坊に作ってくれとか、その北山に作ってくれとか、そんなダメだよな、太政寺に作んなきゃって、太政寺に作るはずなんですけども、ちゃんと日光聖人の意を組んで、日目聖人の意を組んで、下呂坊に作り、おもすに作ってあるんです。ね。だから、生き仏じゃないっていうことです。ね。私も時々ね、こんな分裂騒ぎが起こる前にね、親がね、堆積寺にお墓を作ったもんでね、1年に2回ぐらいね、なんていうんですかね、ピャッて、ピッて帰ってくる。弾丸旅行でお墓参りに行ってくるんですけどね、新幹線でね、新富士まで行ってね、そのレンタカーを予約しといて、レンタカー借りてね、で堆積寺に運転してその行って、それでまたすぐ帰ってくるんですけどね、その時にね、ちょうどその北山を通るんですよ。北山を通るもんでね、今日はスムースだなっていう時間がある時はね、その降りて日光聖人のお墓にそのお参りをしてくるんですけどもね、そこの北山は身延の今お寺になってるんですけど、でも堆積寺のこの風を強く受けてるんですね。だから北山には賽銭箱はないんです。全くないんです。見せ物にするようなものも何もないんですですね。だから行ってもそのお墓にシューッとこうやってね、見とがめられるってことないから、シューッとお墓まで行って、そういうね、お題目唱えて帰ってくるんですけどもね、やっぱり堆積寺ともともとその一緒だったっていう、そういう雰囲気っていうものはやっぱり今に伝わってるんだなっていうことを感じますよね。だからね、本当にやっぱり日光聖人のその残したものはやっぱりその全部が全部その消されるということはないんですよね。だけど塔頭の方行くと、そのなんていうんですか、ご祈祷を受け付けますとか言ってなんか看板が書かれてるから、やっぱりなかなか打って一丸というわけにはいかないかなと思っているんですけどもね、この本堂の方はもう本当にそういうような姿でこのありますよね。うん、ねえ。